生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。10月になりました。今日の微笑みトーク、改革派協会の牧師でいらっしゃる豊川修司先生を微笑みスタジオにお迎えしています。先生、お忙しいところ今日はありがとうございます。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
豊川先生の今日はさまざまな人生経験を語っていただこうと思っています。先生、初めてお聞きになる方がいらっしゃいますので、ちょっと自己紹介を。先生、はい、ご出身は。
はい、わかりました。私は仙台出身で、はい、そして現在73歳のおじいちゃんです。
はい、そして、若き日に上京なさってお仕事を始められて、はい、そして結構長いこと第一線で、
そうですね、
世界を飛び回って、はい、忙しくしてらしたんですよね。
そうですね、はい、工業高校18歳で卒業して、うん、上京して、うん、今国際電信で、まあ、今の au の前身ですけども、はい、そこで、34年間働いてきましたね。
そうですね、はい、で34年もお働きになったのに、うん、その牧師として今いらっしゃるということで、その思いというか、
はい、
そのところを、まあ、お語りいただけたら嬉しいなと思うんですが、
はい、はい、そうですね、私もそこが一番こう自分の人生の転機だと思ってます、
はい、
実は私は教会の長老を26年ずっとやったんですけども、
う
ん、
これも長い時間、
その時教会の牧師たちが定年で辞めるってしまうという現象を見ていて、牧師になる人が少ないな、
はい、
僕は大変だなということをこう身に感じたので、このまま給料もらってで会社にいていいのだろうかと、そういう葛藤が心の中に芽生えてきた。だんだんだんだ ん, だん、それで会社をえいやっと、その当時6000人企業にいたんですけど、私その頂点 の, ちょっと総務とかをやっていましたので、ですからもう会社辞めますと私の上司常務のところに行って言いました。もう社内が
そうですね、
6000人の中 で,
そ, うです、ね、そしてそれだけ長いことをもう献身的にお働きになって認められて、そのお働きも喜ばれてて、そこで辞めますというのは上司の言うにしてみたら、もうその片腕をもぎ取られるというか、
私は学歴は工業高校卒なんですね、
はい、
社内では大学で行ったんですけども、夜間に行ったんですけど、一応はそれは社内では工業高校卒、工業高校卒がそういうとこにこうポジションつくってことはもうありえないんですね。
そうですね。
だからもうみんななんだなんだってこんな状況でしたね、は
い、そんな中で、本当に長老としてのお働きの中で、牧師が足りないという思いの中で、こう葛藤が生じて、でもそんなにすぐに決断できるわけではないと思うんですね。
そうですね、家内はうすうす感じているんですけども、はい、ある日曜日礼拝後、私は家内に黙って、私の上司常務のところに行ったんです、
はい、
で今がそのチャンスね、ここを逃したらもう将来自分の人生はやっぱり見通せないので、今会社を辞めて牧師を取る方がもっともっと自分の人生にとって大事だという、そういうちょっと思いがしてですね、
はい、
それで高速道路渋滞の中走ったんです。
高速道路
そう、それでもう進めなくてですね、
はい、
でもこれはやめろ、からとつなことはやめろとか、多分神様言ってるのかなと思って、一旦降りたんです、
はい、
でまた、いや待てよってまた乗った。
乗って、
それで、それでようやく行ったんですね。
ああ、うん、じゃあもう心の中も本当爆発しそうとか、もう
めちゃめちゃめちゃめちゃ、
もう行ったり来たりの中を、でも上司のところに行って、
それでその時今度はすぐに家に行かないで、公衆電話、今はスマホもなかったんですよ、まだ、
はい、
メールなかったので、公衆電話10円玉入れて、
はい、
で10円玉入れてダイヤルするんだけども、待てこれはまずいなってんだよ。ちゃんと押すんです。だお金がまだ持ってる、
それ、
それ10回ぐらい、これでいいのか、もうやっぱりやめようか、いや、ちょっとおかしいことやってんじゃないかと。でも、結果的に、つながったんです。で、常務もちょっとびっくりしたけども、じゃあ今、行くから待ってって言うんで、駅の近くのレストランに入って、確かカツ丼をごちそうしてくれたんです
。ああ、そうですか。
うまかったことが忘れましたけども、でも、それがやっぱり第一番、行ってよかったと思いますね。
まあ、その上司の方はそのお聞きになった時のもう驚きすごかったと思うんですが、その志をまあ最終的には認めてくださって、
はい、これはね、私はそのやっぱりその方は人事本部長でなんですけども、やっぱできた方で、人にはやっぱり人生があるから、はい、その人の持つ人生観は会社は決してそれは奪い去ることはできないということで、じゃあ分かったということで、明日も、うん、明日でも明日あなたのポジションはもう変えるから、
あ、そうですか、う
ん、からその道をしっかりと歩んでほしいというのがこの、うん、常務の言葉ですね。私はそのことは今でも覚えてまして、
そうですね、大きな損失かもしれないけれども、その一人の個人の人生をやっぱり思い切り生きてほしいという、
そうですね、さすが人事本部長ですね。
そうですね、そうですか、そしてそこに一歩踏み出して、その後先生どうでしたでしょうか。順調に。
いやいや、もうさっぱり順調じゃないですね。
はあ、
それから今度家内と娘はですね、私突然会社辞めたので、
うん、
つまり相談なしで、ですからもう家で10日間家内と娘は背の出してだんまりでしたね。
口を聞いてもらえなくなった。
そう、10日間全然ダメでしたね。
それはでも何も知らない、
そうですね、
かったので、どんなに驚かれたかと思うんですが、
まあ定年になったらまあね、それはいいんだろうけども、でもまだ52ですから、まだ
52歳ということはまだまだ、
まだまだ、
そうですね、はい、
でまあ順調じゃなくて、一応研修所には行ったんですね。で、はい、研修所で学び始めたんですけども、どちらかというと毎日座って勉強、
うん、
それから細かい辞書ね、辞書を調べて、それでまとめたりするっていうんで、もう座ってられないんですよ、あまりにも長く。それまで指揮官のような感じで、あっち行けこっち行けってこう指示してやる仕事だったの で、
ね、で海外にも随分
行ってました。もう海外も結構行ってたりしたので、
はい、
もう机に座ることは苦手で、
全然違う
環境に、違うだったら、もちろんそんなことは当たり前の世界だけども、でも先生に怒られましたね。私辞めますって言うんですよ。もう1年経ったらば、こんなにね、机でもじっとしてもできないので腰を痛くなるし、だからもう辞めますって言うんだ。と言ったら、その研修所の先生に怒られて、お前何やってんだ、まだ1年しか経ってないじゃないかって言う。
なるほど。
もうコピッと怒られて。
もう叱られたわけですね。
叱られて、表紙候補者登録してるのに、もうそれで辞めたんですよ。で、3ヶ月間か2ヶ月かな、なんか、休職したんです、授業、ね、出ないで、
うん、
私の相棒の先生が一人出席して、私はもう休職、休職っていうかな、
もう一回原点に戻ろうというか、その志を確かめるというか、
そうですね。家内は教師校舎はね、まあ、やめてもいいんだけども、勉強だけやった方がいいんじゃないと、
はい、
まあ、そういうようなこと言って、それでまた初めて歩き始めたんですね。
なるほど。それはもう本当に内情報というか、いい言葉をいただきました、
ね。そうですね、今でもいろんなアドバイスも受けてますけどね、
はい、
叱られて。
それで先生、そうすると3ヶ月間経ってからもう一回学びを始めて、その後何か心の中が変化していったんですね。
やはりですね、あの当時ちょっと信徒説教者っていうことが、はい、制度ができ始めた頃で、その第一号だったんです、
はい、
じゃあ私は牧師じゃなくて、じゃあ信徒説教者を目指しますということで地中海で認められたんですね。で、学んでるうちに今度は高島平教会の牧師の働きがありまして、
はい、
招聘って、ね、されたんですね、
はい、
坂戸開拓伝道第一次ということで、
はい、
高島平に一応呼ばれたんです、
はい、
でそこで行って分かったのは、ああ、近藤北先生は牧師じゃないんだと。
あ、その会員の方がね。
そうそう、
はい、
信徒説教者なので、
うん、
洗礼と聖餐式できない。
できないですね。
うん、多分ね、だから、先生は、そんなことをこう言わないで、とにかく牧師が行きますって言ったんじゃないですか、ね。言ったら、実態が間違うようなことで、なんか遠回しに私の耳に入りましてね。よし、わかった。じゃあ、もう今度は牧師を目指そうって、ね。ええ、行った年の、6月に行って、その年のもう12月には、よし、もう牧師になるぞって、ね、本当のこの、なんていうの、証明っていうのを、
はい、
そういうふうに感じて。
で、新しい、またその決意に、
うん、
その出来事の流れの中からまた導かれて、
そうですね、それで。
で、決断がして。
初めはね、もうなんか、どんな感じかな、牧師になりました時の気持ちと、もっともっとね、もう本当に、 もうやるんだっていうそういう気持ちがね、
なるほど、
うん、出たと思う、
ね。じゃあ先生を叱った先生も喜んでくださったんですね。
いやいやいや、もう中あの時も仲介でその怒った先生は、はい、もう何お前また今度は嫉妬的をやめて、うん、教師校舎になるのかって、もうぶん殴ってやりたいっていうね。
ああ、じゃあもう愛するあまり
の、そうそうそう、愛するあまり、もうね、うん、手をカーってやって、ね、前に先生方がいるんですよ。で、何が起きたかね、状況分からないんだけども、まあそういうふうに私もくるくる変わった気持ちもあるんですけども、でも、はい、今度こそは本物だから、よし、見ておれっていうね、うん、はい、まあ、そんな感じでね。はい、
そしてその後、まあ、牧師になるための試験もありましたし、
ね、そうですね、
もう道のりがあったんですが、試験を合格して、そしてその高島平教会に使わされたんですね。
そうですね。あのね、面白いのは、例えば今年、牧師の試験を受ける、
はい、
ね、教師候補者登録が4月になったんですよ。
はい、
4月にね、教師登録して。で、今度は、7月に、説教免許を試験を受けて合格して、
はい、
今度その年の12月に教師試験なんですよ。
ああ、忙しい。
それで、本当にもう毎晩徹夜のような感じで勉強して、
はい、
それで、その年の教師に合格したんですね、
はい、
まあ、新幹線に乗るような感じの、あれ、うん、まあ、これは私の企業生活のそのままの生き方ですね、
うんうん、
もう、ゆけけどんどんの、
はい、うん、でもそれまで培ったさまざまな素晴らしい、その大きな、そのいろんなことを、その神様が全部こう用いてくださったような思いがしますね。
そうだと思いますね。だから、その時に、やっぱりしなくてならないこと、
はい、
後で後悔しないこと、うん、そういう、もしも後悔するなら、今やった方がいいっていう、そういうのは気持ちがいつも思っているので、多分そういうことで来てると思いますね。
先生として十何年
か、うん、15年。
15年なさ
って。15年ですね。ですから15年、さらに1年延長して、そして次の牧師さんと招聘して、
うん、
それで訓練をして、うん、それで辞めた。
終わったんですね。
うん、だから空っぽにして、牧師を無牧にしないっていうのは、私が招聘された時の牧師になりたいという気持ちも同じなので、はい、全部僕にしちゃいけないというのは、
この RCJ メディアにミニストリーもその大会のメディア伝道局になって先生方の今年はもうそういう、こう牧師になられるお話さまざま伺っているんですが、はいはい、豊川先生のケースはとてもこう珍しいというかケースですが、
あ、そうですかね、
はい、うん、今各地でまだお働きをなさっていらっしゃいますし、
はいはいはいはい、
今お聞きの方々でさまざまな状況の中で聞いてくださっていると思うんですが、はいはいはいはい、ぜひその一人一人に先生から直接お声をかけていただいて、牧師になってみませんかという思いも伝えていただきたいなと思うんですが、はいはい、
一番の私の基本は、
はい、
牧師になろうが、あるいは社会人になろうが、やっぱり諦めないで一つのことをとことんやっていく、
はい、
で必ず困難があるんだけども、それは良き道が与えられる、やっぱりね、聖書のことからすると、やっぱり約束は必ず与えられるから、諦めない、
うん。
で、その中で、もしも牧師を選ぶならば、
うん、
決して難しい世界じゃない。もちろん、なんか牧師って難しいなって人が多いんだけど、決してそうじゃない。
うん、
いや、むしろ聖書を読む継続性とか、
うん、
か人に対するこう思いやりとか、
うん、
そういうものを持っていればね、私は牧師になれる、うん。通常の常識人であればね、牧師にはなれるんですよ。
で先生をね、こうしてお話伺ってると、もう本当にイエス様と共に生きる喜びがあると思うんですよね。だから、よりその喜びをこう実感なさってるわけですよね、
はい、ますます。そうですね、はいはい。
牧師をしながら、
はいはい、
で。それはみんなにも経験してほしいというか、
はいはい。もうそれは強いですね。で、必ず人と会うと、もしもその人が、パッとこう見て、まあ、やっぱ字にも長かったので、
はいはい、
あ、この人将来、目がある。目ってのは牧師になる資質がある、素質があると思ったら、ね
はい、
声かけるんですよ。
あ、で、そうですか、
今どんなことしてんの、うん、もうそろそろ牧師になる道選ばない、
はい、
もう社会十分に経験した人とこういうふうに言ってですね、誘い水かけるんです。
なるほど ね。若い方から、
もう若い人
は、ね、悩んでる人も
10年でもいいし、はい、パッと顔を見て、
うん、
やっぱり、ね、悩んでいる状況の内容はいろいろ違うんですけども、
はい、
もしも将来、なんか、御言葉を語りたいという人がいたならば、
うんうん、
今でもなくても、まあ、そういう人がいればね、ちょっとヒアリングして。
そうですか。で、先生のように、ある程度年齢いった方でもまた挑戦できるわけですよね。
もう全然問題ない。もう全然問題ない。日野原先生みたいにね、105まで生きるとすれば、
そうですね、
まあ、10年、20年はね、できますよ。
そうですね。
60からやっても80でしょ。50からやったら30年できるんですからね。
そうですね、そうですね。そうすると、うん、今お聞きの一人一人がその心に祈りを持って、
うん、もうぜひね、
はい、聞いていただきたいですね、
そうなんですね。海外教会は本当に今の牧師が不足している状況なので、うん、一人でも自分の胸にこう手を当ててもらって、男性以上で関わらず、自分にもやっぱ語る、責任があるんじゃないかな、そういう、証明が与えるんじゃないかと思ったら、うん、ぜひチャレンジしてほしいと思います ね。
あの、豊川先生にこの番組をね、今お聞きで、ちょっと相談してみようかなと思ったら、うん、番組のコーナーから相談メールいただけるんですが、あるいはこう神戸の改革派の進学校もありますし、はい、東京の進学研修所もありますし、はい、まあ、いろいろな学び方が多様にできるわけですね。うん、
あります。今、あの、一人の人、詰め教会の一人の長老が、はい、信徒宣教者を志願したんです。
はい、
で昨日から勉強を始めたんです。宇都宮で忙しい人なので、やっぱり、はい、でも時間を見つけながら、はい、教育してますから。
そうですか。
どんな方でもあります。
そうですね。まあ、先生の人生まだまだ主に神様に用いられて各地で説教し、また教会の働きを続けてくださると思いますので、
ね、
はい、これからもぜひあの励んで神様のご栄光が現れますように本当に願います。
なんか長教派からもちょっと講演依頼が入ってましてね、
はい、あ、そうですか。このやっぱりこのメディアミニストリーの働きは教派を超えて、
そうです、
いろんなところの方が聞いてくださってますので、はい、これからも何かあれば、はい、この番組に、ね、あのメールをいただきたいと思います。
は
い
は
い、
今日は問わず、
はい、ね、先生、はい、今日はどうも貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。
いやいや、もう順序も全くなくて、はい、ただ喋
ってます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の微笑みトーク、宇都宮教会代理牧師、豊川俊二さんのお話をお届けしてきました。いかがでしたか？今日の番組を聞いて、あなたからのご感想も心からお待ちしています。さて、このほほえみトーク第1週のプレゼントは、毎月聖書日課リジョイスの音声配信の CD を2枚セットにしてプレゼントしています。お申し込みの方にもれなく差し上げています。あなたも10月分のリジョイスの聖書日課の CD、どうぞお申し込みください。またあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。最寄りの駅を書いてお便りください。それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。